プレイボール
ファイト
ブルーウィングス
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは新日鉄住金株式会社鹿島製鉄所の提供でお送りします。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。この時間は都市対抗野球大会の優勝期黒獅子を狙う新日鉄住金鹿島硬式野球部鹿島ブルーウィングスのホットな情報をお届けしていきます。今週のナビゲーターは私石津佳則。
新日鉄住金鹿島黒獅子を目指せ、レッツゴー鹿島。
さて本日は藤本キャプテン、そして菊入マネージャーの今週の日程をお届けしてまいります。はじめに藤本キャプテンのインタビューです。どうぞ。
それでは藤本キャプテンにお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
都市対抗野球大会お疲れ様でした。
ありがとうございました。
一勝できまして日本新薬に去年のリベンジできましたね。
そうですね、よかったです。
7回に一挙5点取りまして9対2での勝利でした。打線爆発しましたね。
そうですね、去年一昨年と打てなかった分野手も頑張ってくれましたし、何よりやっぱ先発の大貫が2点以内に抑えてくれたので勝つことができました。
大貫投手には何かお声掛けされましたか。
そうですね、あいつ自体が東京ドーム初先発だったのでしっかり頑張ってこいよというふうに声をかけました。
その後 JR 東日本戦はもう惜しくも本当にあと1点2点の世界だったんですけども、この試合はいかがでしたでしょうか。
そうですね、次の予選に向けていい課題も出ましたし、来年のドームに向けてもこういった戦いがあるっていうのを、みんなが分かったと思うので、いい風に、繋がったと思います。
今年も前半が終わりまして、この後日本選手権へ向かっていくチームなんですけども、前半戦都市対抗野球大会オープン戦含め総括してキャプテンから見ていかがですか。
そうですね、今年の、第一目標だった都市対抗で、1勝するっていう目標は達成しましたが、日本選手権の予選はまだまだ終わってませんし、京セラドームでも勝つことができてないので、それに向けてまた一からチームを作っていきたいと思います。
キャプテンを引き継いだ時に2年連続ダブルドームで来てまして、今年は東京ドーム行きました。でこのあと京セラドームへの予選というか大会ありますけども、この毎年出ているものに対してのプレッシャーっていうのはいかがですか。
そうですね、前キャプテンの福森さんがいい形で僕につないでくれたので、まずはダブルドーム出場することが僕のやっぱり責任であると思いますし、それプラスやっぱり全国で勝つってところまで僕はやっていきたいと思っているので、何度か大阪決めて1勝、まずは1勝したいと思います。
改めて応援してくださった方々、ドームに駆けつけてくださった方々に向けてメッセージをお願いします。
そうですね、北関東予選から県予選もそうですし、たくさん応援していただきましたし、応援なくてはやっぱり勝ててなかったと思いますので、今後とも熱いご声援よろしくお願いします。
そして日本選手権関東代表の決定戦なんかも始まってまいります。京セラドームに向けてどんな準備していきたいですか。
そうですね、厳しい予選になると思いますし、強いチームもたくさんいるので、まずは一戦一戦自分らは全力で戦う準備をして大阪の切符を手に入れたいと思います。
最後に意気込みを、京セラドームに向けての意気込みをお願いいたします。
そうですね、また僕たちの一生懸命プレーしますので、皆さんに感動と勇気を与えられるよう頑張っていきますので、今後とも引き続きご支援ご声援よろしくお願いします。
以上、藤本キャプテンにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
藤本キャプテンのインタビューをお届けいたしました。続いて菊入マネージャー、今週の日程です。どうぞ。
それでは菊入マネージャーにお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今週7月の31日からの予定は、31日の火曜日は鹿島のグラウンドで午後から練習を行います。翌日1日、8月1日の水曜日は12時よりオールフロンティアと鹿島のグラウンドにてオープン戦を行います。2日木曜日は午後から鹿島のグラウンドにて練習を行います。3日金曜日はこれも午後から鹿島のグラウンドにて練習を行います。4日の土曜日は朝9時から鹿島のグラウンドにて練習を行うといった、こういったスケジュールになります。
はい、1日水曜日、明日ですね、オープン戦オールフロンティア戦です。 12時正午からのプレーボールとなりますので、ぜひ皆さんグラウンドの方に足を運んでいただいて応援をよろしくお願いします。さて、菊入マネージャー、都市対抗野球が終わりまして、チームの雰囲気いかがですか？
そうですね、まあ、昨年一昨年と1回戦で負けて、なんとかまずは1回戦突破しようというところで今年はスタートしたので、そういった意味では最低限の目標はクリアできたかなという雰囲気ではあります。ただもちろんその負けたことに対して誰も嬉しい選手はいないので、なんであそこで打てなかったのかだとか、もっとこうすればっていういろんな思いを持った中、練習は再開しています。
1回戦目の勝ち方が非常に良かったといいますか、7回に一挙5点取って最終的にスコア9対2で勝ちましたけども、この勝ち方選手たち嬉しかったんじゃないですか？
そうですね、まあ、監督含めて選手たちも絶対に今年はっていう思いの中、プレッシャーを感じながらやっていたところがあると思うので、そういった意味ではそのスコアで勝てたというのは嬉しかったんじゃないかなと思います。
逆に JR 東日本戦はここぞという一本が出ずにもう0点に抑えられてしまいましたけども、選手たちいかがでしたか？
まあ、予想以上に相手ピッチャーのコントロールなり球威、変化球のキレが良かったのでなかなか打てなかったんですけども、どちらかというと今年は初球から積極的にバットを振っていこうという野球をやってきたので、結果的には空振り三振が全部で11個あったんですけども、自分たちの野球をやろうと言って貫いたという意味では良かった点なのかなと。ただそれを結果として出せなかったというところが反省点だと思うので、やっぱりあのレベルのピッチャーに対して打って勝つためにこれからどうしなきゃいけないのか考えて夏は練習をしていきたいと思います。
菊入マネージャーから見て予選からの今年の都市対抗野球っていうのはどんな大会でしたか？
昨年もそうなんですけども、毎年毎年いろんな方が応援してくださって、今年のも頼むぞと声をかけてくださって、そういったいう応援を聞きながら、なおかつ今年もいけるだろうと、行って勝ってくれよと、昨年一昨年にはなかったプレッシャーのかかり方があったので、そういった意味では監督以下選手もいろんなプレッシャーがあったと思います。でまた特に北関東予選で勝てた試合、初戦の日立との試合を勝てた試合を落として、そこから始まった予選だったので、そういう意味では精神的に強い気持ちを持って試合に臨んでくれて結果を出してくれた選手はとても誇らしく思います。
この3年連続となると行くのが当たり前みたいなプレッシャーありますけども、その辺選手プレッシャーを感じているように見せないですよね。
というよりも、まあ、プレッシャーはもちろん感じているとは思うんですけども、本大会で勝ちたい、この東京ドームの舞台で勝ち上がりたいっていう、そういった欲が出てきてくれてるのか、そういった意味ではその予選は勝たなきゃっていういい意味でのプレッシャーになっているので、そういった意味では選手たちも欲を持って試合に臨んでくれてるのかなと思います。
マネージャーから見て、まあ、この後日本選手権に向けての予選とかもありますけども、いい練習いい準備できていそうですか？
まあこれからなんで何とも言えないんですけども、毎年毎年チームの選手も変わりますし、毎月毎月選手の状態も変わるので、そういった意味では都市対抗予選本大会で活躍しなかった選手が選手権の予選そして本戦で活躍してくれると、来年また再来年のチームがまたさらにレベルアップするチャンスかなと思うので、この夏で一つでも二つでもレベルアップしてもらって、都市対抗の本大会とは違う選手がスタメンで出てきてくれると嬉しいなと思います。
はい、ありがとうございます。菊入マネージャーにお話を伺いました。
ありがとうございました。
菊入マネージャーの今週の日程をお届けいたしました。さて、第44回日本選手権大会の関東代表決定戦の抽選会が先週の27日に開催されました。新日鉄住金鹿島公式野球部は初戦 JR 水戸と、その後 JR 東日本日立製作所の勝った方のチームとの対戦となります。9月の8日土曜日から6日間太田市運動公園野球場で開催されます関東代表決定戦、皆様ね、応援をよろしくお願いいたします。
プレイボール
ファイト、
ブルーウィン
ズ、黒獅子を追う男たち。
このコーナーは新日鉄住金株式会社鹿島製鉄所の提供でお送りしました。